島市議会だより、ボリューム219、令和5年11月1日発行。表紙の写真、浄土平、天の川と流星。令和2年度市民カメラマン、有住武宏氏撮影。説明、暗闇に青白く映し出された一本の木道の上空に、満天の星の中に薄赤く雲のように浮かぶ天の川と、一筋の流れ星を捉えた写真です。表紙の写真終わり。9月定例会議を開催。代表質問2ページ。一般質問3ページ。令和4年度決算審査6ページ。委員会審査7ページ。議案陳情の審議結果8ページ。9月定例会議を開催。終わり。
姿勢を問う。代表質問 Q&A。 新政会。新型コロナワクチン接種計画、白川俊明。9、接種状況と今後の接種計画は。 A、 重症化リスクのある65歳以上の高齢者や基礎疾患がある方に加え、医療従事者などに対象者を限定した令和5年春開始接種は、約9万8000人に接種券を発行し、8月31日現在で5万8197人へ接種が完了しており、接種率は 59.4% となっている。9月20日からは初回接種が済んでいる生後6ヶ月以上の全市民を対象とした秋開始接種を開始し、現在の流行主流であるオミクロン株の派生型である XBB1.5 に対応したワクチンを使用する。接種券は9月11日から予約時の混乱を避けるため、前回接種日に応じて順次発送する。秋開始接種もかかりつけ医での個別接種が基本となるが、感染状況や接種希望者の動向に応じて集団接種も活用して、希望者がスムーズに接種できるよう準備を進めていく。その他の主な質問。財政運営状況。子育て支援のさらなる充実。産温泉地の振興策。商工業振興の取り組み。繭の会。海洋放出による新たな風評への懸念。鈴木雅美。9、福島第一原子力発電所事故の処理水放出による風評被害への対応策は。A、放出日以降、市民や行政機関などに対し、外国からの嫌がらせ電話やサイバー攻撃が相次ぎ、業務へ支障が生じる状況であることから、国に対し必要な対策を早急に実施されるよう強く働きかけ、県警と連携して迷惑電話への対応策を市民に周知している。一方、懸念された農産物価格の下落や宿泊キャンセルといった風評被害は、放出直後は見られなかったが、その後インバウンド関係で宿泊予約のキャンセルが報告されている。引き続き本市における風評の動向を注視し、その動向に応じてしっかり国に対応を求めていく。本市としても大都市圏での果物トップセールスや観光プロモーションなどに加え、戸籍有事し野球殿堂入り記念のオール早慶野球戦で情報発信を行うなど、風評払拭に向けた取り組みを強化する。また、海洋放出の影響が懸念される常磐ものや、中国の全面禁輸により影響を受けている水産物に関し、市役所食堂で提供するなど、風評被害に苦悩してきた立場から、食べて応援する取り組みを進めていく。その他の主な質問。原発事故の処理に関する理解醸成。 ノーモアメガソーラー宣言に至った経緯、法的拘束力、効果を担保する具体策、太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの見直し、新規のメガソーラー抑制による再生可能エネルギー推進への影響と今後の在り方。市民21、物価高騰対策の効果と拡充、高木克久。9、今後も物価高騰の動向に応じ効果的な対応策を実施するとしているが、効果や拡充についての所見は。 A、 4月の緊急会議で予算化した低所得子育て世帯児童1人5万円の特別給付金は、8月末現在3037件、4982名、2億4910万円を支給し、同じく住民税非課税世帯1世帯3万円の特別給付金は、2万7915世帯8億3745万円を支給し、生活支援を行った。また、昨年に引き続き、保育所や放課後児童クラブといった児童施設の光熱費の上昇分を支援するため、9月補正予算で4690万円を計上し、施設の運営を支援する。加えて、福島市デジタルクーポン事業により、総額約34億円の直接的な経済効果を生み出し、市民生活支援と地域経済の回復を図っていく。これら物価高騰対策は、基本的に国の地方創生臨時交付金などを財源としているが、これまでに予算化した対策でこの交付金は使い切っており、一般財源を活用してコロナ・物価高騰対策を実施している状況にある。今後の対策には財源確保が課題であり、さまざまな機会を捉えて国へ同交付金をはじめとした地方財源の確保を要請していく。その他の主な質問。学校給食の経費補填と保護者負担、児童施設や社会福祉施設などへの利用者負担軽減や運営助成、未婚増加傾向の人口ビジョンへの影響、市施設利用時の地域固有の行事への配慮。公明党、社会全体で支える子育て、後藤善治。9. 子育てを社会全体で支えるための認識の共有は、 A. 子どもの笑顔条例において地域全体で子どもを大切にし子育てを応援していくため、地域社会それぞれの主体の役割を定め、地域の事業者や各種団体、地域住民への出前講座やイベントなどを活用し周知啓発を図っている。各地区の青少年健全育成推進会などによる子どもの見守り活動に加え、地域団体などによる子ども食堂の増加やフードドライブ活動による運営支援など、地域が主体となる子育て支援活動も急速に広がっている。本年5月には地域の事業者や団体などが中心となり、地域全体で子どもと子育てを応援しようと未来への子育てエール運動がスタートした。このような地域が主体となる活動の裾野を広げ、地域全体で子どもの育ちと子育て家庭を応援する機運を醸成し、子どもたちが大切にされている本市に育ってよかったと思えるような子どもファーストの街を目指していく。その他の主な質問。若者が将来へ希望を持てる環境整備、行政サービスなどでの首長の連携、行政サービスでのデジタル活用、水道供給に対する人口減少の影響と対策。日本共産党、給食費の完全無料化、村山邦子。9、格差と貧困が広がる中、給食費完全無料に踏み切るべきでは。 A. 本年5月から給食費補助額を1食あたり100円から130円、給食費全体の約4割に保護者負担軽減の拡充を実施している。今年度の補助額は教育委員会分で4億5000万円、保育所なども含めると市全体で約5億7000万円の予算額となっており、給食費のすべてを無償化する場合は、新たに約9億円、市全体で約15億円が必要となる。今後も栄養バランスが取れた福島型給食による保護者負担の軽減を継続できるよう、財源確保に努める。その他の主な質問。高齢者のバス無料の堅持拡充。デジタルプレミアム商品券の懸念対策。生活困窮者への支援事業、マイナンバーカードの強制取得への見解。各会派代表5人の方々の顔写真と QR コードが掲載されています。市政を問う一般質問 Q&A。 暮らし安全。移住先として選ばれるための魅力の発信。七島直。9。本市の魅力をどのように捉え発信していくのか。A。本市の魅力は都市機能と豊かな自然環境を併せ持つことや、首都圏からの交通の利便性の高さ、人情味あふれる市民性と捉えている。移住先としての魅力をさらに高めるため、安全安心、子育て教育、産業の振興など、町全体のグレードアップに市一丸となって取り組み、働く場所としての魅力アップや、出会いから結婚、出産、子育てに至る切れ目のない支援を展開していく。さらに、都市ブランド力を高めるため、本市ゆかりの首都圏在住者や、経済人との交流会を実施し、まちづくり施策を前面に打ち出しながら魅力を発信していく。また、移住者獲得のメインターゲットとする首都圏などに居住する働き盛りや子育て世代の方を対象に、SNS を活用した広告の配信を行うなど、実効性のある情報発信を強化していく。その他の主な質問。街中への人流を作り活性化を図るための取り組み。コンベンション誘致の課題への対応。夏祭りの有料観覧席設置の課題。防災意識の醸成。浦野陽太郎。9。市民一人一人の防災意識の醸成に向けた取り組みと課題は。A。防災意識醸成に向けた取り組みは、平時から様々な年代の方が体験などを通して防災について考える機会を創出していくことが重要である。昨年スタートした防災体験パッケージは、運動会や避難訓練の際にゲーム形式の体験型メニューを通じ、災害時に必要な知識や行動を楽しく学んでいただいており、今年は約20の学校や地域、企業で実施している。7月には防災体験フェアを初開催し、体験者や VR による災害の疑似体験、電気自動車からの電源供給など、災害の状況を再現し体感することで、親子連れなどが楽しみながら学ぶ機会を提供した。また、市総合防災訓練を地区持ち回りで毎年実施し、地域防災訓練や防災計画作成への支援を継続するなど、地域の防災・減災の意識醸成にも積極的に取り組んでいる。これらの取り組みは継続していくことが重要であり、市民一人一人の防災意識を喚起し、防災に積極的に取り組む団体や個人と連携を強化し、市民の防災意識醸成と本市防災力の向上に努める。その他の主な質問。忍ヶ丘球場の公式球の使用制限解除への対応策。 特別支援学級の現状と課題、小中学校の適正規模・適正配置、行財政、人口減少対策、菅原道子。9、本市の人口減少に歯止めをかけるための施策は。 A、 人口減少対策は市のすべての施策が関わっており、安全安心、子育てと教育、産業振興、にぎわいと文化の4つを柱に、デジタル化、ゼロカーボンの推進、女性活躍、移住定住といった施策を横断的に展開し、総合的に取り組んでいる。これにより、本市への移住者が、令和4年度は210世帯373人と、過去最多を更新するなど、成果が現れてきている。また、0歳から19歳の社会動態が、令和4年は109人と、わずかではあるが転入超過となるなど、子育てと教育で選ばれる町を目指す取り組みの成果が着実に現れているものと捉えている。一方、コロナ禍の影響で、婚姻数の減少と、それに伴う出生数の減少、20歳代の若者の社会減の進行など、人口減少が想定を上回る速さで進行しており、非常に厳しい状況にある。こうした状況を乗り越えるため、今後も都市としてのブランド強化を図りながら、移住定住の促進策に加え、魅力ある働く場を創出する施策や、出会いや結婚支援、住まいの確保や子育て環境の充実など、若い世代が本市へ定着し、子供を望むカップルの希望が叶えられるような施策などを総合的に進めていく。その他の主な質問。60歳以降の人間ドックの助成。高齢者の事故防止対策。障害者優先調達推進法を受けた取り組み。原発事故からの復興。山田豊。9。アルプス処理水の海洋放出は、原子力に依存しない社会づくりを目指す本市と方向性が逆行するのでは。 A、 アルプス処理水の放出は、ここに至るプロセスで関係者の理解に関する食い違いが残る見切り発車の感が否めないが、原発の廃炉を進め、被災地域の復興と住民の帰還を促すために行うことを目的にしていると承知している。国がどのようなエネルギー政策を取るかは、国の責任において検討すべきであり、本県での原発事故の反省と教訓を十分生かすことが必要と考える。本市としては、徹底した省エネルギー、省資源化に取り組むとともに、次世代技術も導入しながら、実情に応じ地域と共生する再生可能エネルギー事業を積極的に進める。その他の主な質問。住民基本台帳の閲覧と書き写し。ももりんシルバーパスポートの拡充。自衛隊への個人情報の名簿提供。パートナーシップ・ファミリーシップ制度の導入。小野京子。9。パートナーシップ制度に加え、ファミリーシップ制度の導入も検討すべきでは。A。ファミリーシップ制度は、パートナー関係にある方と生計を同一にする子供についても、家族として相互に協力し合いながら、継続的に共同生活を行うことを約束した関係であることについて、自治体が証明する制度である。適用する対象者については、誰もがパートナーや大切な人と安心して暮らすことができるよう、人権尊重の視点から子を含めた議論を進めていただくこととしている。その他の主な質問。未就学児の定期的な預かりモデル事業。給食献立アプリの導入。子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種最終期限。包括的性教育。佐々木優。9。包括的性教育は、 子育てだけではなく、人間が生きていく上での知識として必要な学問では。A、包括的性教育は、人権の尊重に関する幅広いテーマを包括的に扱うが、暴力を起こさない、暴力に遭わないための学びでもある。性に関する加害者や被害者にならないためには、自分と相手の安全や安心を守ること、そして自分たちの性を大切にすることが挙げられる。そのためには、自分の権利を理解することや、リスクへの対応方法を知っておく必要があり、性別や世代に関わらず必要なことであると考える。その他の主な質問。納豆の町福島での資産有機栽培大豆の使用。小規模家族農業への支援。ソーラーシェアリングの展望。産業経済。いちご生産拡大による通年の果物生産誘客。川又康彦。9. いちご生産を拡大することは、通年で果物を生産し、誘客につながる非常に重要な要素となり得るのでは。A. 令和3年度から果物の宝石箱福島市のラインナップにいちごを加えた。これにより、初夏のさくらんぼから夏の桃、秋の梨、ぶどう、初冬のりんご、そして冬から春のいちごと一年を通じ福島市産の果物リレーが実現した。夕焼けベリーのブランド化は、果物の宝石箱福島市としてのブランドイメージ向上と合わせて、観光地としての魅力を高め、一年を通して誘客につなげることができるものと認識している。いちごに光が当たることで、いちごを生産する農業者の拡大にもつながっていくのではないかと期待している。一年を通じ、果物を観光資源として活用した取り組みを積極的に展開し、観光客の誘客と本市農業の振興に努める。その他の主な質問。道の駅福島パネル型観光情報マップ。e スポーツの積極的推進。夕焼けベリーブランド確立の効果。環境、ゴミ。ノーモアメガソーラー宣言。シシドカズテル。9. 宣言発出後にメガソーラー発電所建設について県より意見を求められた場合の意思表示は。A. 宣言の趣旨にのっとり、産地への大規模太陽光発電施設の設置計画に対しては反対の意見回答をしていく。なお、事業者が県への申請手続きに入る前に、市民の方々と連携しながら設置計画を断念するように働きかけていきたい。現在、そういった話のある地域に関しては、その地域の方々に今回の宣言の趣旨を説明し、一緒にこれを阻止していきたい。その他の主な質問。農林業振興基金活用。一般廃棄物資源物収集の労務単価。四季の里の運営コンセプト将来ビジョン。大規模太陽光発電施設の現状と課題。佐原真希。9. 先達山太陽光発電所に関する市民からの問い合わせは。 A. 樹木が日々伐採され、山肌が露出し、茶色の地面が増えているなど、景観の悪化に関する意見や、それに伴う土砂崩れなど、災害の恐れに対する心配の声、景観や安全に関するもの、工事の進捗状況の確認などである。その他の主な質問。学校給食の食べ残しの堆肥化。小中学校の熱中症の予防と対策。道の駅福島の利活用。福祉健康。医療的ケア児専用窓口。根本正明。9. 医療的ケア児に関する本市の相談窓口について、専用窓口を設け、より市民に寄り添った体制にすべきでは。A、医療的ケア児を含め支援が必要な子どもや家庭については、母親の妊娠届出時や出生後の面談、乳幼児健診時の聞き取りや医療機関からの連絡などにより保健師が把握し必要な支援につないでいる。また、状況に応じて町内外の関係機関や医療的ケア児等コーディネーターからなるケア会議を開催し、包括的に支援する体制を構築している。特に退院後自宅での生活に移行する際は、保健、医療、福祉、子育て、教育など多岐の分野にわたる支援が必要になることから、関係機関などと連携を図り、必要なサービスにつなぐなどの対応をしている。障害児や医療的ケア児に関する相談体制については、家族も含めて将来にわたって大きな不安を抱えており、乳幼児期、就学期や青年期などのライフステージに応じた寄り添い支援が重要である。専用窓口の設置など、相談体制の強化について検討していく。その他の主な質問。市職員のリスキリングやリカレント教育。専門学校や資格試験予備校など市内の学習環境。福島企業女子応援パッケージでの IT ストラテジストによる支援。受動喫煙防止重点区域。遠藤浩一。9。周知看板を視認しやすくすれば、違反者の減少、受動喫煙防止重点区域の認知につながるのでは。A。受動喫煙防止重点区域内の自立式看板は、人通りの多い駅前の往来に支障がないこと、風の影響を受けない大きさ、構造などを考慮し、福島市受動喫煙防止条例の制定時に既存看板をリメイクして設置した。安全性を重視した場合には、現在の大きさが適していると考えているが、視認性や訴求力が十分でないため、それに代わるもしくは補完する別の周知方法が必要と認識している。現在、重点区域内では、ポスター掲示やデジタルサイネージ活用による周知啓発を行っているが、禁煙のサインを路面に表示するなど、喫煙者に対して伝えたいことが一目でわかる周知方法を検討していく。その他の主な質問。アンダーパスの警告灯以外の安全対策。映像伝送システムライブ119活用状況。市公式 LINE 登録者の増加策。介護・支援を受ける最初の一歩。二階堂理恵。9. 介護保険サービスを活用し、介護予防につなげる周知・広報策を強化すべきでは。A. 被保険者が65歳到達時、初めて介護保険証を送付する際に、制度概要が記載された小冊子を同封するとともに、市政だよりへの広報誌の織り込み、地域包括支援センターに配置しているパンフレットによって、介護保険サービスを案内している。また、地区住民や高齢者団体からの依頼により、介護保険制度の出前講座を開催し、周知に努めている。被保険者本人はもとより、家族にも制度内容を理解いただくことが重要であるため、今後は家族にも必要な情報を届けることができる効果的な周知方法を検討し、介護保険サービスの理解促進を図る。その他の主な質問。処理水海洋放出によるインバウンド観光への風評被害。ペットの一時的な預かり。先達山のメガソーラー工事の進捗。福島市健康づくりプラン2018の評価と次期プランの課題。三浦由美子。9. 高齢者支援活動に取り組んでいる町内会の割合や、町内会加入率の低下に歯止めがかからない状況についての見解と対策は。 A、 地域の健康づくりを進めていくには地域力は不可欠であり、町内会への加入率低下は地域コミュニティの希薄化、脆弱化につながり、地域の健康づくりの活動にも大きな影響を及ぼす課題であると捉えている。しのぶ地区の推進組織であるしのぶの里健康づくり協議会では、自治組織である区長会、婦人会や女性防火クラブ、地区スポーツ協会などの地域団体に加えて、地域の医療機関が連携した取り組みを進めており、地域が持つ多様な人材や組織がその運営に関わっている。このような好事例を他の地域へ横展開を図り、将来にわたって持続可能な健康づくりを進めていきたい。その他の主な質問。聴覚障害者への合理的配慮。新福島市障害者計画、後期計画の評価と次期計画の課題。健康な街づくりへの運動展開。質問者13人の方の顔写真と QR コードが掲載されています。